長崎市議会だより、ナンバー193、2026年2月1日、31ページ。長崎市議会だより、ナンバー193、令和8年2月1日発行、編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号850-8685、長崎市魚野町4番1号、電話095-829-1200、直通。表紙の説明。2026長崎ランタンフェスティバル。2026年2月6日から2月23日。ランタンの写真があります。表紙の説明終わり。主な内容。令和7年11月定例会の概要。一般質問。常任委員会における審査の主な内容。令和6年度決算の常任委員会における審査の主な内容。議決結果。11月定例会。令和6年度決算。令和7年の長崎市議会。議会の動きなど。11月定例会の概要。令和7年11月定例会を次の通り開催しました。11月25日、本会議、委員長報告、決算、議案上呈、委員会付託。11月28日と12月1日から3日、本会議、市政一般質問。12月4日から5日と8日から9日、常任委員会。12月10日、特別委員会。12月12日、本会議、追加議案上呈、委員長報告等、常任委員会。一般会計補正予算、第4号、第5号を可決。主な内容。妊婦支援給付事業費、給付金。妊婦のための支援給付において、流産等であっても胎児心拍が確認されていれば、給付の対象となったことにより、給付金の不足額を補正するもの。補正予算の詳細はこちら。二次元コードが2つあります。1つ目、第4号。2つ目、第5号。一般質問。質問した順番で掲載しています。各議員名の下にある二次元コードから質問の映像をご覧になれます。公明党、林博文。二次元コードがあります。介護サービス基盤整備の進捗。問い、本市では介護保険事業計画に基づき、必要な介護福祉施設整備料を見込んでいるが、建設資材費の高騰等により、事業者による施設整備が進んでいない現状を、市としてどのように把握しているのか。また、その対応策として、既存施設の用途転換等を含めた、介護保険事業計画の見直しが必要と考えるが、市の見解を伺いたい。答え、建設費用の高騰等の影響により、第9期計画の目標数には現段階で届いていない。公募期間の延長や、長崎県外で事業を行っている法人も対象にするなどの公募要件の見直しを行ってきたが、目標達成に向けて事業者のニーズをお聞きしながら公募要件を整備していきたい。また既存施設の活用にあたっては、今後の介護施設の需要や、転用元となるサービスのニーズ等も勘案する必要があるため、第10期計画の策定において、医療や介護関係者などからなる審議会の意見を伺いながら、事業計画の見直しも含めて検討していきたい。自民創生、沢瀬瑞樹。二次元コードがあります。中期財政見通しと今後の予算編成。問い。今年度策定された中期財政見通しでは、 投資的経費が大きく、基金も想定以上の取り崩し額となっていると見られるが、本市の見解を伺いたい。また、今後控えている大型事業は、ストップをかけることも必要ではないかと思うが、このまま実施するつもりなのか。さらに、来年度の予算編成にあたり、重点的なポイントをどのように考えているか。答え、中期財政見通しにおいて、歳入では人口減少に伴う市税と普通交付税の減少、歳出では社会保障関係費の増加、投資的経費の高止まりが見込まれる。これらの収支不足を補うため、戦略的収支改善額を引き上げるが、なお多額の基金の繰り入れが必要で、厳しい財政状況にある。そのため、投資的経費は大型事業も含め、事業費の総量抑制を図る。また、全事業においてゼロベースによる大胆な事務事業の見直しを行う。その上で、市民サービスを低下させることなく、健全でメリハリの効いた財政運営に努める。日本共産党、中西敦信。二次元コードがあります。インフルエンザ予防接種の助成拡大。問い、県内の自治体において、インフルエンザ予防接種費用の助成対象が、乳幼児のみとなっているのは、本市のみである。子育て世帯の経済的負担軽減とともに、子どもの発症やまん延防止に有効な予防接種の費用助成対象を小中学生まで拡大する考えはないか。答え、本市においては平成17年度から法定外の任意接種としてより重症化しやすい乳幼児を対象にインフルエンザ予防接種費用の助成を行っている。県内の多市町においては対象者を中学生までとしているところが多く、また自己負担額を本市より安価に設定しているところが多い。インフルエンザ予防接種費用の助成対象拡大については、子育てしやすい環境整備に有効であると考えられるが、本市においては他にも様々な子育て施策を行っているため、限られた財源の中でどの子育て施策が効果的であるか、十分に見極めたいと考えている。公明党、山本信之。二次元コードがあります。プレミアム付き商品券の活用による物価高騰対策。問い、令和7年度の長崎市プレミアム付き商品券等発行支援費補助金は、受付が早期に締め切られ、商品券も完売するなど、市民・事業者双方に大きな効果があり、国も重点支援地方交付金の使途として推奨しているが、来年度も実施するのか。答え、本市では今年度、国の物価高騰にかかる交付金等を活用し、商店街等を対象としたプレミアム付き商品券の発行支援を行っている。これまで、商店街等がそれぞれの実情に合った取り組みを行うことで、市民の消費や地域経済の活性化、連携する組織の体制強化が図られている。商店街等の事業者や利用者からは、同商品券の継続を望む声もあり、また国の総合経済対策においても、拡充される同交付金の推奨事業として例示されていることから、交付額や経済対策にかかる他の事業の状況等も勘案しながら、商品券発行支援の実施を検討していきたい。自民創生、浅田真吾。二次元コードがあります。令和8年度予算編成方針の考え方。問い、厳しい財政状況を踏まえ、毎年10億円の収支改善に取り組むということだが、令和8年度の予算編成の具体的な考え方を伺いたい。また、全事業においてゼロベースで見直しを行っていくとのことだが、例えば、くんち、ペーロン、長崎ランタンフェスティバルなどの伝統的な行事に関する予算については、予算をきちんと確保していただきたいが、よもや削減されるのか。 市の考えを伺いたい。答え、令和8年度予算編成では、10億円の収支改善を行うため、全事業においてゼロベースによる大胆な事務事業の見直しなどを行う。その上で、市民サービスを低下させることなく、健全でメリハリの効いた財政運営に努める。また、伝統的な行事に関する予算については、現在各事業の効果や必要性について適宜見直しを行い、優先順位をつけながら予算編成を行っており、引き続き伝統行事を継承できるよう、限られた財源を有効に活用していきたい。公明党、長尾春文。二次元コードがあります。自主財源確保のための公共施設の電気代削減策。問い、太陽光発電のオンサイト PPA は、電気供給事業者が自治体などの敷地内に太陽光発電設備を無償で設置し、発電した電力を一定単価で供給する電力販売モデルであり、電気使用者側にとって初期投資が不要で、電気料金の低減が期待できる利点がある。自主財源確保のため、公共施設の空きスペースを活用した PPA を導入し、電気代削減をさらに進めるべきと考えるが、見解をお聞きしたい。答え、本市では現在、小中学校やその他公共施設など63施設に太陽光発電設備を設置しており、2030年までに太陽光発電設備の設置が可能な公共施設への導入を進める方針である。今後、導入の可能性がある施設については、事業収益性を慎重に検証しながら、オンサイト PPA の導入など、民間との連携や有利な財源を最大限に活用し、電気代削減を図れるよう、具体的な検討を進めていく。市民クラブ、井上茂久。二次元コードがあります。平和公園スポーツ施設の再配置。問い、南北幹線道路の整備事業推進を目的として、長崎県と長崎市が締結した協定書の内容について伺いたい。また、都市計画道路の着工はどこから始めるのか。そして、市営ソフトボール場の移転時期及び整備スケジュールの検討状況について伺いたい。答え、協定の内容としては、地元との調整や用地交渉などを県と市で連携し、協力していくこととしている。また、都市計画道路の着工について、長崎県からは、西町から襟町までのトンネル区間から着手したい考えであると聞いている。市営ソフトボール場に関しては、長崎市総合運動公園に移転することとなるが、継続して施設を利用できるよう、同運動公園にソフトボール場を整備した後に移転・解体したいと考えている。今後も関係団体と協議調整を進め、スポーツ施設の利用に支障が生じないよう、整備スケジュールを立てていきたい。新生未来、森恭平、二次元コードがあります。産後ケア事業の充実。問い、母子の健康に不安があり、大学病院などで出産した産婦こそ、産後ケア事業が最も必要だと考えるが、利用状況はどうか。また、現在の予約方法は、希望の施設に電話をかける方法となっているため、既存のシステムやデジタルツールを使用して、空き状況の確認から申し込みまで一括してできるようにし、利用者の負担軽減を図れないか。答え、昨年度に大学病院などの周産期母子医療センターで出産した方の産後ケア事業の利用状況は 27.8% であり、一般の産科医療機関で出産した方と同等程度の利用率となっている。また、産後の不安と疲労の中で施設を探すことは負担が大きいため、今後、利用者が選択しやすいよう、周知用チラシの充実や、 施設情報の一覧化を検討するとともに、長崎県で検討している産後ケアアプリの活用については、利用者と実施施設の状況に寄り添う形となるよう、県に意見を伝えていきたい。自民創生、山下いわき。二次元コードがあります。農地基盤整備に係る本市の取り組み。問い、現在、米価格高騰等の影響もあり、一次産業が注目されている。本市の地形では、農地条件が厳しいため、生産効率を上げ、付加価値をつける取り組みが必要と考える。儲かる農業を目指すにあたっては、農地基盤整備が必要と思うが、市の取り組み状況について伺いたい。答え、本市の中山間地域では、狭小農地が分散しているため、生産性が低く、新規就農者は有料農地の確保が困難となっている。有料農地の確保のため、市では、令和2年度に小規模な土地基盤整備への補助制度を創設したほか、令和7年度から国の補助を活用する際に必要となる大規模整備に係る計画作成への補助制度も新設し、春日地区ではこれを活用して農協等が大規模基盤整備の計画作成を進めている。農地基盤整備には地域の合意形成や長期的な利用計画が不可欠であり、関係者と連携して地域の実情に応じた農地基盤整備を推進し、農業者と産地の育成を図りたい。自民創生、柿田忠、二次元コードがあります。長崎電気軌道の松ヶ江地区延伸の進捗。問い、松ヶ江埠頭が通バス化されると、長崎に来航するクルーズ船が増え、観光客も増加すると予想されることから、観光客の周遊方法の検討が必要である。現在、石橋電停までの路面電車は単線のため、増便が難しい状況だが、松ヶ江地区へ延伸すれば増便も可能となり、観光客の市内周遊性は大きく向上すると考える。現在の検討状況について伺いたい。答え、路面電車の松ヶ江地区への延伸は、観光客の利便性向上等に大きく寄与すると考えられ、市中心部の交通結節機能強化の基本計画や、県市で策定、公表した松ヶ江周辺地区整備構想に位置づけ、中長期的に検討していくこととしている。これまでに県とともに交通事業者と協議を重ねているが、事業化に向けては、採算性等の様々な課題を解決する必要があり、今後も県市連携のもと、交通事業者等と協議しながら、実現に向けた検討を進めていきたい。長崎次世代の党、梅本圭介。二次元コードがあります。池島産業廃棄物最終処分場の建設予定。問い、池島町において、産業廃棄物最終処分場の計画がなされているが、企業からは本市の地元や漁業関係者だけに説明があっているものの、同じ海域を利用する周辺市町への漁民や漁協、長崎県への説明がなされていない。市は関係する市長や団体等に説明責任を果たすべきと思うが、市の考えを伺いたい。答え、池島地区における産業廃棄物処分場計画は、廃棄物を埋め立てるだけの安定型と異なり、遮水シート等を設置し、発生した汚水等の管理を行う管理型の処分場として、企業による最終処分場の計画が進められている。現時点で企業からは、関係市長等の関係者への説明がなされていないが、本市としても今後、法律に基づき、本市以外の関係する県市長と団体に説明を行っていく。市民クラブ、逸話清隆、二次元コードがあります。火葬場の建て替え計画。問い、 建設場所検討のため実施された測量調査の結果について伺いたい。また、住民説明会等を通じて、住民からどのような要望が出され、市としてどのように対応しているのか伺いたい。答え、新火葬場整備については、現在地での建て替えについて、令和6年10月以降、地元自治会等に説明を行い、令和7年1月には住民説明会を開催した。市としては候補地選定、火葬設備、造成や建物配置、交通問題、地域振興策などいただいたご意見を真摯に受け止め、多角的な調査・検討の上、市の考え方を説明している。また、ご意見に適切に対応するため、令和7年6月にかけて、現在地及び周辺の測量調査を実施した。その結果、約13メートルに及ぶ敷地の高低差、隣接する河川、周辺の土質等を考慮すると、極力地形を生かした造成が必要と考えている。今後も丁寧な説明と対話を通じて、住民との合意形成に努めていく。市民クラブ、山口孝之、二次元コードがあります。小学校の給食費無償化。問い、国は令和8年度から小学校給食費無償化を検討しているが、本市の小学校で無償化を行う場合、来年度の給食費の試算額と国の支援額に生じる差額については、保護者が給食費として支払わなければならないということがないか伺いたい。答え、令和8年度からの小学校給食費無償化について、国は支援の基準額を月額4700円程度として設定するとの報道がなされているが、本市では近年の物価高騰により、令和8年度の給食費が月額5900円程度になると試算しており、国の基準額との間に月額1200円の差額が生じる見込みである。仮にこの差額を市が負担する場合、年間約2億円の財政負担が見込まれる。国の制度設計の詳細はまだ明らかになっていないが、保護者に負担を生じさせない前提で支援が行われる場合、市が差額分を対応すべきものと考えている。新生未来、鶴霞、二次元コードがあります。交流人口の回遊促進策。問い、長崎駅周辺は大規模な開発が行われ、観光推進の取り組みがなされたことで、交流人口の拡大につながっているが、街中などの他のエリアはあまり影響を受けていないように感じる。また、イベントで一時的に賑わっても、それが持続的なものになっていないのではないか。市の考えを伺いたい。答え、本市では商店街等を核とする地域の賑わい創出支援事業費補助金などにより、誘客等の取り組みを支援しており、今年度は中通り商店街発祥400年記念イベントなどの実施のほか、民間事業者による月町長崎横丁でのサッカーのパブリックビューイングなど、多くの方が街中を訪れる機会が創出されている。一方で、にぎわいを持続的なものとすることが課題であると認識しており、今後は市内事業者や商店街、商工会議所等と連携し、来訪者に楽しんでもらえるような回遊促進策の実施に努めていきたい。新生未来、竹継良治、二次元コードがあります。一般県道深堀三和線の指導移管後の取り組み。問い、一般県道深堀三和線の茅木地区から深堀地区間は国道499号の映画見工区完成後、本市へ移管される予定である。映画見工区は令和8年度完成予定だが、深堀漁港付近や大籠森町から晴海台町までの区間は長年未開良の状態のままで、地域最大の交通難所となっている。 この2箇所の整備について、市はどのように考えているのか。答え、深堀漁港付近や大籠森町から晴海台町までは、幅員が狭く、車両の離合が困難な区間となっているが、県において、この2箇所の具体的な事業計画は策定されていない。そのため、特に交通の危険性が高い深堀漁港付近の三叉路交差点周辺の部分改良の提案など、県に整備を要望している。また、大籠森町から晴海台町までの区間については、県の概略設計の成果を踏まえ、市において県道改良を検討したい。指導移管後は、本市が整備を進めることになるので、当該箇所の整備方針を早期に定めたいと考えている。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。令和7年度長崎市一般会計補正予算第4号総務委員会所管部分を可決。総務費において南部市民センター、氷見地区、茂木地区、野母崎蒲島地区、出地区の各ふれあいセンターの指定管理委託にかかる債務負担行為が計上されました。委員会では、指定管理期間中の人件費が年度ごとに増加している施設と変化がない施設があることへの見解について正すなど慎重に審査しました。その結果、市民生活に直結する予算が不足していること、また、効果が不明確な事業の検証が不足していることから、本予算は認められないことなどを主な論拠とする反対意見が出されました。一方、ふれあいセンターなどの指定管理委託料にかかる債務負担行為については、厳しい財政状況の中、指定管理委託料を一般財源から支出しているため、有利な財源が充当できないか、先行地域の取り組みの研究を行いながら、事業執行に努めてほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会。地方独立行政法人、長崎市立病院機構第4期中期計画の変更の認可について、を付帯決議を付して可決。第213号議案、地方独立行政法人長崎市立病院機構第4期中期計画の変更の認可については、厳しい経営状況の中、中期計画に掲げる持続可能な病院運営のため、患者数減に伴う病床数削減などの計画の変更を認可しようとするもので、審査にあたり、同病院機構の理事長などに出席を要請しました。委員会ではまず、病院機構に対し、病院経営を改善するには、診療内容の適正化に早期に着手する必要があるにもかかわらず、今回の計画変更の対象となっていない理由、経営悪化となった根本的要因などについて質しました。その他、市の担当部局に対し、地方独立行政法人化には、議会でも反対意見があった経過があり、議会におけるチェック機能の担保と、経営悪化に対する法人の設置者としての、本市の関わり方について正すなど、慎重に審査しました。その結果、これまで病院機構において、根本的な改善がなされなかったことは、危機意識、当事者意識の欠如と断じざるを得ない。診療規模、診療内容、職員数の適正化といった病院機構の構造改革プランを早期に実行してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。なお、職員数の適正化と診療内容の見直し等による経営の安定化に努めるとともに、市においては執行状況等の確認を行い、定例会ごとに議会に報告することを要請する旨の付帯決議を全会一致で決定しました。環境経済委員会。 長崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を可決。第199号議案、長崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例は、卸売市場法の一部が改正され、中央卸売市場の認定の要件として、指定飲食料品等のうち、取り扱う品目等を公表することが追加されたことに伴い、長崎市中央卸売市場における当該品目等の公表に関する事項を定めたいのと、その他所要の整備をしようとするものです。委員会では、今回の改正による取引への影響や、もたらされる効果について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会、令和7年度長崎市一般会計補正予算第4号、建設水道委員会所管部分を可決。土木費において、稲佐山公園展望台駐車場の適正な管理を行うため、当該駐車場の利用にかかる基準額の単位を見直したことから、設置予定のカーゲートに追加で機器を設置するための単独公園施設整備事業費が計上されました。委員会では、令和8年度から当該駐車場の利用料金が見直されることから、稲佐山公園展望台レストランの管理運営予定事業者への説明状況、カーゲートへの落雷防止策と落雷等により故障した際の保険適用の有無について正すなど慎重に審査しました。その結果、公園施設整備事業費にかかる繰越免許費については、近海南部運動公園の受変電設備の納期が延期されたことで、利用者に影響を及ぼす可能性があることから、他の公園で同様の事態が発生しないように、町内において水平展開してほしい。また、機器の耐用年数や老朽度合いを見極めた上で、予防保全のための計画を作成し、市民利用の妨げとならないよう、維持管理に努めてほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。令和6年度決算の常任委員会における審査の主な内容。議会では毎年度、一般会計、特別会計などの各会計決算について、予算目的に沿って適切に執行されたかどうかを審査します。本年度は、教育厚生、環境経済、建設水道委員会は10月16日、17日、総務委員会は10月21日、22日に決算審査を行いました。総務委員会、令和6年度長崎市一般会計歳入歳出決算、総務委員会所管部分を認定。総務費において、自治会の加入率が減少していることに対する加入促進の取り組み状況、地域コミュニティにおける各種地域団体と核となる自治会のあり方、地域コミュニティ連絡協議会の未設置地区について地域の特徴に応じた設置支援のあり方、同協議会と自治会、市民活動団体との連携状況などについて慎重に審査しました。その結果、公共施設マネジメント推進費について、マネジメント計画は施設の整備等にかかる市民のニーズと齟齬があることから認められないなどの反対意見が出されました。一方、予算見積もりの甘さと取れる不要額が散見されたことから、積算時の制度向上に努めるとともに、厳しい財政状況においては、常に財政運営の健全性に配慮し、行政経営プランの着実な実行に努め、財政力に見合った政策を選択していってほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。教育厚生委員会、令和6年度長崎市一般会計歳入歳出決算、 教育構成委員会所管部分を認定。民生費において、高齢者交通費助成費の IC カード利用者の増加を図る取り組みと、財源となっている生き生き長寿社会基金の活用期間の見込み、障害者テレワークロボット就労促進費については、障害者の就労機会を広げる事業であることから、今後の事業展開の考えなどについて慎重に審査しました。その結果、第二種健康診断特例区域医療受給者証の取得については、申請することが前提となっており、高齢である被爆体験者への対応としては不十分であることから認められないなどの反対意見が出されました。一方、福祉と企業の虹の架け橋フェスタについて、障害者の就労先確保や企業側の理解を深める取り組みは重要であることから、就労支援及び雇用先の拡大に努めてほしい。がん患者アピアランスケア用品購入費補助金については、治療に伴う副作用等で外出をためらっている方が、安心して自分らしく社会生活を送ることができるよう、さらなる制度の周知に努めてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。環境経済委員会、令和6年度長崎市一般会計歳入歳出決算、環境経済委員会所管部分を認定。商工費において、企業誘致活動における企業訪問実績に対する市の評価、宿泊税の使途の一つである資源磨きについて、これまで活用がない理由、出島メッセ長崎や長崎スタジアムシティの集客を消費拡大につなげるために各部局が連携して取り組む考えなどについて慎重に審査しました。その結果、リサイクルの推進については現存の取り組みを繰り返すことなく、より多くの市民の協力を得るために新たな取り組みを行ってほしい。経済や産業に係る各種事業についてはあらゆる場所から情報収集を行い、産学官金の連携を強化し、長崎の経済力の向上に努めてほしい。ユニークベニューの取り組みについては、少人数でも開催できるよう空間を限定するなど、長崎での特別な体験がより世界に拡散されるようなコンテンツとなるよう整備してほしい。多額の扶養額が散見されたことから、事業の精査をしっかりと行うとともに、本決算に対する指摘を踏まえ、長崎市の発展と市民の暮らしに寄り添うよう、今後の予算編成と適正な事業執行に努めてほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく本決算を認定しました。建設水道委員会、令和6年度、長崎市一般会計歳入歳出決算、建設水道委員会所管部分を認定。土木費において、盛土等災害防止調査費について、入札先による多額の扶養額が発生していることから、予算の執行状況に応じて、調査対象地区を拡大する考え。道路橋梁新設改良費において、多額の繰り越しが発生した理由と、工事の完了見込み、急傾斜地崩壊対策事業において、所在不明となっている土地所有者への対応などについて、慎重に審査しました。その結果、新幹線整備にかかる事業費について、九州新幹線西九州ルートのフル規格化においては、佐賀県の合意が得られていない中で、これまで多額の税金を投じてきたことは認められないなどの反対意見が出されました。一方、宅地の崖災害対策費補助金については、毎年度扶養額が発生していることから、予防保全の観点から要件を緩和して、より事業を進めてほしい。まちづくりのグランドデザインの策定については、数年にわたって、 多額の予算をかけて進めていくことから、費用対効果が最大化するよう、全庁的に取り組んでほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で本決算を認定しました。議決結果、賛否が分かれた議案について、各議員の賛否を掲載しています。表があります。説明、議案ごとに議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成、反対等が記されています。反対した議員名のみ読みます。ただし、請願2号、請願3号は不採択のため、賛成した議員名のみ読みます。また、中山大議員、相川和彦議員、平野剛議員は議6号以外すべて欠席です。なお、議長の岩永俊弘議員は表決に加わりません。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。市民クラブ、池田明子、逸話清隆、井上茂久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口孝之、山谷義弘、自民創生、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊弘、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田雄介、山崎武、山下岩木、吉原隆、新生未来、安倍望、平武、高橋恵子、竹継良次、鶴霞、平野剛、前熊正直、森恭平、山口正義、公明党、長尾春文、林博文、久康氏、福沢照光、向山宗子、山本信之、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介、明星クラブ、筒井聖光。議案番号192号、令和7年度、長崎市一般会計補正予算第4号、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。194号、令和7年度、長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。201号、長崎市都市公園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介、明星クラブ、筒井聖光。213号、地方独立行政法人長崎市立病院機構第4期中期計画の変更の認可について、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。221号、仮称、長崎市南部学校給食センター整備運営事業に係る契約の一部変更について、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。222号、令和7年度、長崎市一般会計補正予算、第5号、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。229号、令和7年度、 長崎市水道事業会計補正予算第2号原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。231号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。請願2号、物価上昇に見合う年金引上げを求める請願について、不採択。賛成者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。長崎次世代の党、梅本圭介。請願3号、物価高騰から営業と暮らしを守る消費税減税を求める請願について、不採択。賛成者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。長崎次世代の党、梅本圭介。議6号、長崎市議会議員定数条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。議7号、第213号議案、地方独立行政法人、長崎市立病院機構第4期中期計画の変更の認可についてに対する付帯決議について、可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。28号報告、専決処分について、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、承認。全員賛成。表終わり。11月定例会に提出された議案のうち、異議なく可決されたものは以下の通り。第193号、令和7年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算、第1号。第195号、令和7年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算、第2号。第196号、長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例。第197号、長崎市手数料条例の一部を改正する条例。第198号、長崎市市民センター条例の一部を改正する条例。第199号、長崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例。第200号、長崎市火入れに関する条例の一部を改正する条例。第202号、長崎市建築物における駐車施設の縁及び管理に関する条例の一部を改正する条例。第203号、長崎市火災予防条例の一部を改正する条例。第204号、長崎市交通安全対策会議条例を廃止する条例。第205号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市永井隆記念館。第206号、公の施設の指定管理者の指定について、二輪車等駐車場及び長崎駅西口自動車整備場。第207号、公の施設の指定管理者の指定について、模擬地区ふれあいセンター。第208号、公の施設の指定管理者の指定について、氷見地区ふれあいセンター。第209号、公の施設の指定管理者の指定について、野母崎川島地区ふれあいセンター。第210号、公の施設の指定管理者の指定について、南部市民センター。第211号、公の施設の指定管理者の指定について、志津地区ふれあいセンター。第212号、 公の施設の指定管理者の指定について、長崎市民会館、第214号、土地の取得について、宇都津川町、第215号、工事の請負契約の締結について、近海中学校改築完工時、第216号、工事の請負契約の締結について、近海中学校改築電気工事、第217号、工事の請負契約の締結について、西町小学校校舎ほか解体工事、2期、第218号、工事の請負契約の一部変更について、新東工場整備運営事業建設工事。第219号、工事の請負契約の一部変更について、国道202号歩道橋上部ほか工事。第220号、工事の請負契約の一部変更について、長崎駅東通り線橋梁架け替え工事。第223号、令和7年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第2号。第224号、令和7年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号。第225号、令和7年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算第1号。第226号、令和7年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第3号。第227号、令和7年度長崎市診療所事業特別会計補正予算第1号。第228号、令和7年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号。第230号、令和7年度長崎市下水道事業会計補正予算第2号。議案の詳細はホームページでご覧になれます。二次元コードがあります。令和6年度決算の議決結果。表があります。説明。議案ごとに議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成反対等が記されています。反対及び退席した議員名のみ読みます。他の議員は賛成しています。なお議長の岩永俊博議員は表決に加わりません。議案番号91号、令和6年度長崎市水道事業会計決算認定。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。92号、令和6年度長崎市下水道事業会計決算認定。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。180号、令和6年度、長崎市一般会計歳入歳出決算、認定。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。181号、令和6年度、長崎市観光施設事業特別会計歳入歳出決算、認定。退席者、自民創生、相川和彦。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。182号、令和6年度、長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、認定。反対者、日本共産党、 大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党梅本圭介。183号、令和6年度長崎市土地取得特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、長崎次世代の党梅本圭介。184号、令和6年度長崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算。認定。退席者、自民創生相川和彦。反対者、長崎次世代の党梅本圭介。185号、令和6年度長崎市駐車場事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、日本共産党大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党梅本圭介。186号、令和6年度長崎市財産区特別会計歳入歳出決算。認定。全員賛成。187号、令和6年度長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、長崎次世代の党梅本圭介。188号、令和6年度長崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、日本共産党大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党梅本圭介。189号、令和6年度長崎市診療所事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、長崎次世代の党梅本圭介。190号、令和6年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、日本共産党大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党梅本圭介。191号、令和6年度長崎市立病院機構病院事業再管理特別会計歳入歳出決算。認定。反対者、日本共産党大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党梅本圭介。表終わり。議案の詳細はホームページでご覧になれます。二次元コードがあります。令和7年の長崎市議会。1月14日議会制度検討会から議長に対し、1、一般質問のあり方について、2、予算措置関係について、3、委員会運営について、4、当初予算決算審査について、5、議員活動を長期間欠席する場合等の議員報酬の取り扱いについての最終答申を行う。1月23日、1月臨時会。1月臨時会では、市長提出議案5件、議員提出議案1件について、それぞれ審議決定。次の意見書を可決し、国会及び関係行政庁等へ提出。核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書。2月1日、議会にかかる手続きのデジタル化の一つとして、長崎市電子申請サービスを活用した請願・陳情のオンライン申請を開始。2月19日、2月定例会開会、3月13日まで。防災対策特別委員会、部活動のあり方検討特別委員会、地域公共交通対策特別委員会の調査終了に伴い、各特別委員長が調査結果を本会議に報告。 常任委員会、議会運営委員会の委員を選任。3月13日、旧合併庁活性化対策特別委員会、官民連携あり方検討特別委員会、長崎港活性化対策特別委員会を設置。2月定例会閉会。2月定例会では、市長提出議案50件、議員提出議案1件、請願1件について、それぞれ審議決定。長崎市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を可決。6月9日、6月定例会開会、26日まで。永年勤続表彰、相川和彦議員、15年以上表彰。山口正義議員、中里康則議員、山崎武史議員、木森俊哉議員、大石文樹議員、10年以上表彰。6月26日、6月定例会閉会。6月定例会では、市長提出議案35件、議員提出議案2件について、それぞれ審議決定。次の意見書及び決議を可決し、国会及び関係行政庁等に提出または送付。女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書。被爆80周年の決議。7月2日、長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会の委員が、援護対策の充実等について、厚生労働省へ要望活動を実施。3日まで。写真があります。長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会の要望活動。8月9日、被爆80年となる長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典の実施。写真が2枚あります。1枚目、被爆80年。式典の様子を写した写真です。2枚目、長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典での議長の式辞。8月21日、アメリカセントポール市姉妹都市提携70周年記念公式訪問団に、岩永俊博議長をはじめ、4名の議員が参加。26日まで。写真が2枚あります。1枚目、セントポール市姉妹都市提携70周年記念公式訪問。2枚目、セントポール市訪問の様子。9月5日、9月定例会開会、29日まで。市政一般質問で一問一答方式を導入。9月12日、行幸啓に伴う放送芸。9月14日、長崎ピース文化祭2025開会式、佐世保市に市議会議員が出席。開催期間、9月14日から11月30日。9月29日、9月定例会閉会。9月定例会では、市長提出議案92件、議員提出議案1件について、それぞれ審議決定。消費税分の転嫁を除いて、約30年ぶりとなる使用料及び手数料を改定する関係条例の改正議案を可決。使用料及び手数料の改定にあたり、適切な対応を求める意見書を可決し、市長へ提出。10月16日、令和6年度一般会計、各特別会計及び各公営企業会計に係る決算議案を審査。教育厚生委員会、環境経済委員会、建設水道委員会、10月16日、17日、総務委員会、 10月21日、22日。11月10日、福州市友好都市提携45周年記念公式訪問団に、岩永俊弘議長をはじめ、6名の議員が参加。14日まで。写真が2枚あります。1枚目、福州市友好都市提携45周年記念公式訪問。2枚目、福州市訪問の様子。11月16日、長崎平和ハーフマラソン開催。写真があります。長崎平和ハーフマラソン。11月25日、11月定例会開会、12月12日まで。前年の議会制度検討会からの中間答申を受け、その後の議会運営委員会においても協議を重ねた結果、議員定数を現状の40人から36人に減する長崎市議会議員定数条例の一部を改正する条例を可決。写真があります。11月定例会本会議の様子。12月12日、11月定例会閉会。11月定例会では、市長提出議案55件、議員提出議案2件、請願2件について、それぞれ審議決定。地方独立行政法人、長崎市立病院機構第4期、中期計画の変更の認可についての議案、及び同議案に対する付帯決議を可決。12月22日、西九州新幹線沿線5市の市長及び議長による九州新幹線西九州ルートの全線フル規格による整備について要望活動を実施。23日まで。写真があります。財務省での要望活動の様子。請願。委員会審査を行った請願は次の通りです。物価上昇に見合う年金引上げを求める請願。総務委員会、不採択。物価高騰から営業と暮らしを守る消費税減税を求める請願。総務委員会、不採択。陳情。委員会審査を行った陳情は次の通りです。個人の土地を市が長期にわたり不当使用の件につき、早急に解決を望む陳情。建設水道委員会。2月定例会の予定。日程は変更となる場合があります。2月18日水曜本会議召集日。2月24日火曜から27日金曜本会議市政一般質問。3月2日月曜から6日金曜と、3月9日月曜から10日火曜、常任委員会。3月12日木曜、本会議、委員長報告等。議員派遣。次の通り議員を派遣しました。福州市友好都市提携45周年記念公式訪問団への参加。派遣期間、令和7年11月10日から14日。派遣場所、中国福州市、上海市。派遣議員、逸話清隆、梅原和樹、木森俊也、林博文、福沢照光。ビファーレン長崎 J1 昇格おめでとう。ビファーレン長崎が J1 昇格をかけた試合を目前に控えた11月25日の本会議で、出席者全員がオール長崎 T シャツを着用し、ビファーレン長崎を応援しました。応援している様子を写した写真があります。議会の動き、議員研修。12月12日、日本公共経済研究所代表、宮本昭一氏を講師としてお招きし、 質問力向上についてをテーマに議員研修を実施しました。議会を傍聴しませんか？本会議は視聴者6階の傍聴受付で、委員会は5階の事務局で受け付けます。議場には親子連れで傍聴できるスペースも設けています。長崎市議会事務局キャラクター馬蹄さんのランタンバージョンのイラストがあります。次の選挙から議員定数が40人から36人になります。長崎市議会では本市の人口減少等を受けて議員定数の見直しについて協議を進めてきました。見直しにあたっては同規模他都市の議員数や前回定数改定時の人口1万1000人に対し議員1人という基準を参考にしながら、本市特有の地理的特性や行政のチェック機能を担い、市民の声を自然に反映するという議会の役割などを十分に勘案し、慎重に議論を重ねました。その結果、人口1万人に対し議員1人という考えのもと、議員定数を現状の40人から4人減少し、36人とする長崎市議会議員定数条例の改正案を11月定例会で審議することとなりました。本会議では議会の機能低下を懸念する意見が出され、現状維持を求める声もありましたが、採決の結果、賛成多数で改正案を可決しました。今回の改正が適用される次の長崎市議会議員選挙は、令和9年に執行予定です。次号、令和8年5月1日発行予定。